それでは初めに一言お祈りをさせていただきます。お祈りしましょう。天の父なる神様、心から感謝いたします。今日はこの小さきものをこの素晴らしい教会に導いてくださり、大切な礼拝に共に参加させていただきありがとうございます。下村先生ご夫妻のご奉仕を心から感謝いたします。特に先生のご健康をこれからもあなたが豊かに祝福し、病に大きな病にならないように私たちも祈りますので、主がどうか支えてください。また教会の一人一人を祝福してください。今から御言葉を学ばせていただきます。よくわかるように助け導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆様こんばんは。今日はこの教会に来ることができまして心から感謝をしております。私は小さい山の田んぼと漢字で書きまして、小山田と申します。5月で76歳になるんですけれども、ですからもうすぐ天国に行くわけですけれども、その前に一度ぜひですねこの教会に来させていただきたいと、下村先生は2つの神学校で一緒に御言葉を勉強しましてですね、親しいものですから、聖書に関しましては私が教師でございましたけれども、英語と中国語に関しましては先生が私の教師でございます。素晴らしいですね。今日来させていただいて、私結構聖書同盟という団体とも関係がありまして、日本のいろんな教会行ってお話しするんですけれども、日本で多分ホテルを使って礼拝しているところはね、アメリカなんかではありますけれども初めてだと思いますけれども、素晴らしいシャンデリアの下でこんな礼拝ができてね、羨ましいですね。私今までいろんな働きをさせていただいて、最後は開拓伝道といってね、妻と一緒に小さな教会をやってマイペースで牧師の働きをしようと思っておりまして、4年ぐらい前に土地を買ってね、そして教会を建てまして、でも小さいんです。東京土地が高いんですね。ですからまだコロナの前だったから、2、30人入るかなと思って作りましたらね、次の年からコロナになりましたからすぐ密になってしまうんですね。ですからもう7、8人入るといっぱいなんですね。ですからここは広くていいなというふうにですね、感謝をしております。私は小さい時から教会に行っておりまして、ですからもう3歳ぐらいからですね教会に行っておりました。母がアメリカ人の素晴らしい宣教師に出会いまして、私たちは東京の杉並区の荻窪というところ、荻窪に住んでおりましたけれども、その宣教師の先生が荻窪で集会を開いてくださって、婦人宣教師を通して母がまず戦後クリスチャンになりました。戦争終わった大混乱の時期ですね。で、私たち子どもたちもですね、日中学校に行くようになりまして、ですからお子様騒いでも私も昔そうでしたから全然気になりませんので、今は息子の家族6人と2世帯住宅を作りまして9人でね一緒に住んでおります。8人ですね。娘はちょっと 別のところで、すみません、最近算数ができなくなってきてですね、変なこと言うかもしれませんね。そしたらその宣教師の先生が武蔵小金井というところに立派な街道を作りました。すんごいもう信仰深い敬虔な婦人宣教師なんですね。もういざという時はもう断食して祈るっていうね。で、立派な街道ができまして、で私たち荻窪だったので、近くの教会にね子どもたちを行かせまして、ですから私は小さい時からその近くの教会に姉と一緒に行っておりまして、高校生ぐらいまでずっと行っておりました。ですから本当にこう小さい時からこう教会に育ったんですけれども、ただ全知全能の神様はスパッと信じたんですね。で、これは日曜学校のやっぱりいいところで、やっぱり小さい時にですね神様がいらっしゃることを教えていただいて、お祈りすればいいんだ、困った時にはお祈りしなさいって教えていただいて、ですから私はもう体が弱くてですね、もう先生と違って体が弱くてすぐ病気をしちゃうというですね、そういう人間になりましたから、ともかく困るとお祈りする、日本語で困った時の神頼みっていうことわざがあるんですけれども、ともかく困ったらお祈りするっていうね、そういう信仰でありました。ただイエス様と私の関係が分からなかったんですね。 大体父なる神様がいらっしゃって、でイエス様が子なる神様っていう、その辺がよく分からなかったんですね。でその教会もあんまりそういうことは教えてくださらない、そういう教会だったんですね。ですからイエス様を信じて私は救い、サルベーションですよね、救いに預かるんですけれども、その救いということが分からなかったんです。お祈りはしていたんです。ただ母はちゃんとした、ね、信仰を持っていて、まあ、母が私の陰でお祈りしてくださっておりましたから、そしたらね、やっぱりこういいことがあるんですよね。ですから私、不思議なことをね、小さい時からもういっぱい体験してきましたね。やっぱりこう神様に祈ると違うな。お父さんお母さんクリスチャンでお祈りしてくれてるなんていう人はね、本当も幸いだと思いますね。ですから今日本の教会は子供がいなくなってるんですけども、この教会はもうざっと見たところ若い人が多いですよね。で私いろんな教会行きますでしょ、と大体ね、お年寄りの方が大体 70% か 80% ぐらいなんですね、日本の教会は。この教会逆ですよね。珍しいんですよ、こういう教会は、ね、でこれで赤ちゃんがバンバン生まれたらね、また素晴らしいことになりますけどもね。でもたまにお年寄り来たら歓迎してあげてくださいね大事にしてあげる、劣等感持ちやすいからねでもね、私は一旦教会離れましてね、高校生の時は、部活をやっておりまして、野球やってたんですけども、軟式野球部っていうね、でもともとサッカーやったんですけどもね、で不思議なこといっぱい体験しましてね、小学校6年生の時の私の担任の先生はサッカー大好きな先生というね、 J リーグなんかないんですよ。その先生はサッカー大好きな先生なんですよ。ですから休み時間になるとみんなそれサッカーだっていうことでね、私たち6年6組っていうんですけども、6年6組はみんなねサッカーやって、女の子はマットを敷いて、マットのね機械体操ですから、他のクラスの人は6年6組はいいなっていうね。そのうちに、ね、ブラジルのサッカーのチームが日本に来たんです。でブラジルのプロですよね、ペレっていうすごい選手がいたんですね。それでね、日本も急いで社会人かき集めて国立競技場で試合することになりましてね。そしたらその前座試合って高校生とか中学生とか小学生まであったんですね。そしたらですね、私の担任の先生がなんか審判の人かなんかとお友達でね、相手は浦和の先発チームです。浦和って昔から強いんです。浦和とか清水ですよね、静岡県の。で私たちは杉並区選抜チームって言ってね、6年6組を連れてったんですよ。ですから皆さん、国立競技場で西田小学校6年6組が浦和の選抜チームと試合をしたんですよ。で私もね、フォワードの1人、昔はフォワード5人いたのね、その中の1人です。どっちが勝ったでしょうか。2対0で西田小学校6年6組が勝ちました。で私もね、シュート1本決めてきたの、国立競技場で。で私もともと体弱いんですよね。で大体皆さん私の顔見ても大体スポーツするタイプじゃないでしょ、ね、だけどね、やっぱり母がお祈りしてね、その日も怪我しないようになんてお祈りしてくれた。そしたらシュート決めたのね。ですから皆さん、やっぱりね、自助学校行った方がいいですよ。国立競技場に出られるかどうか分かりませんけれども、必ずいいことがあるから、もう子供たちにはね、皆さん神様の恵みで子供や孫が与えられたら、教会に行くとね、いいことがあるから、もうそして何でもお祈りしなさいっていうふうにですね、教えたらいいと思います。で私ね、感謝のことにスポーツを愛するようになったんですよ。ですから小学校の4年生5年生ぐらいからね、そのサッカーを教えてくれる先生が野球もみんなに教えてくれましてね。ですから中学の時は一応ね、サッカー部ですね、その強くなかったんです。で高校は私立の高校に入りましてね、そしたら母が、あんたは体が弱いからね、大学受験は無理だと。ですからね、頑張って私立の高校に入りなさい。でもし私立の高校に受かったら私も働くから、父はサラリーマンですから そんなに高いお給料もらってないわけですね。だけど私立は高いから、あなたがちゃんと受験受かって私立に入ったら私も働くから、と母が言ってくれたのであります。そこで私ね、もう周りの人から見たらね、顔が青くなるぐらいね、中学時代勉強したんです。苦しい時の神頼みだからね試験の前になると、神様お願いしますって、やっぱり試験受ける時もね、お祈りしておけた方がいいですよ、ね、それで私のお祈りやいかげなんだけどもね、まだイエス様のこと分かってないんですけどもね、母がいたからちゃんとね、お祈りしてくれて、そしたらね、国立は落ちたんですけども、私立全部受かったんですよね。そしたら母がね、私も働くから。で、大学は私も姉も弟もみんな私立に入りましたから、母は大変だったと思うんですけどもね、やっぱり母の愛情はすごいですよね。 私は高校のねサッカー部に入ったら母からね帰りが遅いからダメだ、そうでもスポーツはやりなさい、じゃあまあ硬式は甲子園目指すから まず無理だと、じゃあ軟式野球部ならいいだろうと思って私はあの高校の軟式野球部に入りました。そしたら軟式野球部の歴史の中で一番強い時でした。で1回戦の時にトマ君そのチームはね負けないんですよ。それで県大会優勝して、そして関東大会優勝してね、で全国大会ってあの硬式野球っていうのは有名な甲子園球場でやるんですけども、軟式野球っていうのはあんまり有名じゃない藤井寺球場っていうね、近鉄バファローズっていうチームが昔ありまして、そこのホーム球場で今もうなくなっちゃったんですけども、大阪でやるんですね。でどんどんどんどん勝ちましてね、全国大会で優勝しちゃったんですね。ですからね、皆さん軟式野球部でも、軟式野球とか軟式テニスやってる人分かるでしょ、やっぱりね軟式でもね全国で一番になるの大変ですよね。で全国で一番になっちゃったんですよね。そしてね、私このチーム負けないと思ったら そうはそんなに甘くなくてね、私が2年生になったら全然優勝できなくてね、3年になってレギュラーになったら全然優勝できなくてね、でも皆さんやっぱりあの優勝したチームにいて、その練習はやっぱり全国で一番になるぐらいのね練習をしましたから、ともかく3年間野球やったんです。だから私はね丈夫になりました。ですからやっぱりあの牧師もあの根性あった方がいいのねだから私ね体弱いんですけども、神様の恵みで今までね大きな病気しなかったのは、まあ、手術3回ぐらいやってますけども、大きな病気をしないでここまで生きてるのはね、やっぱりあの母の祈り、ね、それから自分も大学生になってクリスチャンはクリスチャンになってお祈りするようになった。今皆さんの体が弱くても大丈夫です。今皆さんの子供が弱くても、あなたの孫が弱くても、毎日手を置いてお祈りして、神様この子弱いけれどもね、どうぞ強くしてください。私のね息子と娘もおりますけども、生まれた時はねアトピーで二人とも顔が赤くてね、で私も二人のために毎日お祈りしたんですよ。でそのうちにケロッとも全部治っちゃってね。ですからやっぱりお祈りしたらいいんですよね。で皆さん76歳でしょ、あなたの人生はどうでしたか。クリスチャンになるまでは特にその前 2,3 年はねすっごい悩みました。まあ、信仰を持つ前にちょっとなんでよかったんですけどね、その後の喜びは大きかったですから。だけど全知全能の神様を信じた、そしてこの聖書、皆さんがお持ちのこの聖書、これが神の言葉なんだってことを私は教えていただいて、本当にね宗教損得じゃないって言いますけれども、やっぱり得しましたね、ものすごい得しましたね。だから私はね皆さんにも全知全能の神様がいらっしゃることをね単純に信じた方がいい、そしてこの聖書は神の言葉だってことをねもう単純に信じて、でこの中にはね日本人聖書知らないんですけども、日本の政治家なんてもうほとんど知らないんですよね聖書をね。だけどこの中には信仰の英雄たちが出てくるんです。で彼らの信仰は神の言葉を信じるっていうね、そういう信仰なんです。本当に単純な信仰なんですよ。ノアっていう人知ってます？ノアの箱舟のねノアさんは神様から、今の人間はすっごく悪いから、これからもう大雨と大洪水当たるから、お前はね箱舟作ってその中に入りなさい、でその時にね助けてあげるから。そしたらノアさんもね単純な人でした。よかったんです、単純な人でね。で一生懸命箱舟を作り始めまして、そしたらみんながこうバカにしたわけですよね。ノアさん何やってんの、いやこれから神様がねあの大洪水当たるから、あなたもこの中に入りなさい。何言ってんの、毎日こんなにいい天気で大体大洪水なんか来るわけないじゃない。だけどね、周りが何を言っても神様がはっきりおっしゃったんだから、ノアは箱舟を作りました。そして最終的にその中に入ったのはノアの家族8人だけでした、ね、単純に神様の言葉を信じて裁きがある。そしたら本当にね神様がピシャッと戸を閉めちゃったんですね。聖書読むとね、戸が閉められたってノアさんが閉めたんじゃないんですよ、神様が閉めちゃったのね。そしたらもう誰も入ることができません。だからそのうちにもう雨が降り始めてね、今までバカにしてた人たちはだんだん顔が真っ青になってきてですね、ノアさん私のことも入れてください、ダメです、神様が閉めちゃったからね。ですから単純に神の言葉を信じて神様に従った人は救われたんですよ。でそれからノアの子孫が世界にまた広がっていったわけですね。ですから今ですとねやっぱりこうね、神様はこれから裁きを与えるって書いてあるんですよ。これからまだ裁きあるんですね。だけど私たちはテレビの評論家の言うこととかですね、それから新聞の言うこととか週刊誌の言うこととか、ね、スマホだとか そっちの方にいつもこうね目が行ったり耳が行ったりするわけなんですね。だけど私は単純に人間だからね、ノアを見習って イエス様を信じれば救われる、そのうちに裁きが来る、だけど私は救われるんだということを信じて生活しているのであります。日本人というのは素晴らしいね、優秀な民族だと思います。真面目な人が多い、ね、これ皆さんのことを見ても本当にもう純粋な人がね多そうな感じですよね。だけどね、日本でわずかクリスチャンって何パーセントいると思います？ 1% ですよ。レスダン 1% ですよ。 1% 以下って言われてるんですよね、日本人で。日本人が一番損しているのはキリスト教じゃないっていうことですね。で、欧米の優秀な科学者の中にはクリスチャンなんかいっぱいいるんですよね。で、私はあの3年間アメリカに留学してね、勉強しましたけども、チャペルの時間になると科学者のクリスチャンの人がやってきてね、そして私はクリスチャンだけどあの科学者です。日本では科学者だったらクリスチャンになれないと多くの人が思っていまして、いろんな NHK とか TBS とかですね、ああいう世界の始まりとか宇宙の始まりとか、ああいう番組あるでしょ、全部進化論なんですよ、ね、神様なんかを無視しちゃってですね、それは誤りです。でクリスチャンは本当に日本人はそれで本当に損してると思いますね。ですからああいうあの日本の首相とかね、偉い人たちが国際会議に行って冗談に言い合ってる中で聖書のことが出てきたりしたら、もうすぐジーザスが来るよねとかね、いやまだ来ないんじゃないの、なんか冗談やったら日本人は全然ついていけないと思うんですよね。ですから皆さん、日本はね、信仰を持った人がトップになって社会を導いていく。シンガポール見てごらんなさいよ。私シンガポールの友達多いからね、何回も行ったんですけども、ね、シンガポールの人いらっしゃいますけどもね、もう社会のトップの人たち、もう政治家の中に、あの国会議員の中にクリスチャンがいっぱいいるんですよ。日本の国会なんかも神様は信じて、神様は正義と公義を愛するんです。罪は憎むのね、神様はね。そういう正義と公義を愛するあの政治家が何人いるかあったら、日本人はほとんどゼロですよね。だから今の政治家見てごらんなさい。もう毎日テレビで嘘ついてるじゃないですか。この人明らかに嘘ついてるような、もう中学生でも分かる、もう小学生でも分かるぐらいのね、そういう嘘をついてもうシャシャとしてるんですよね。やがて神様の裁きになったら、あの人たちみんなもうね、神様から罪をね指摘されて悔い改めなければならないんですね。ですから皆さん、この中にはね本当に大事なことが書いてあるんです。インテリだから聖書を信じない、そんなことないですよ。世界の人を見てごらんなさい。欧米の人たちの中でね、もうものすごい、大体こうロケット飛ばすんだって、ね、ロケット飛ばしてですね、そして人工衛星飛ばして、なんか帰り事故が起こせるだって言ったら、 NASA の人たちなんかみんな一生懸命お祈りしてるんですよね。神様どうか、で神様がこういう宇宙を法則によって動かしてるから、もうロケット飛ばしても、ね、大丈夫だ、ちゃんと軌道に乗って帰ってくる、ね、でも事故が起こりそうだったらお祈りするんですよね。日本でもお祈りしてる人もいますよ。あのカラオケの大会見たらね、カラオケの最後の審判の時みんなお祈りしてるのね。でクイズの番組なんか見てもね、最後クイズの発表なんて言うとみんなお祈りしてるんですよね。あれ誰にお祈りしてるんでしょうかね。すごい真剣になって、あの人たちクリスチャンじゃないかと思うぐらいのね、一生懸命お祈りしてるんですけどね、誰に向かってお祈りしてるのかっていうね。どうせお祈りするんだったら、真の神様に向かってお祈りしようではありませんか。でこの中には神様の人類に対する約束がいっぱい書かれているのであります。日本人の 99% は神様が人類に与えている素晴らしい約束をね、知らないで生活してるんですよ。知らないのね。知らないっていうのは本当に恐ろしいことですけどね。なぜかっていうと、悪魔っていうのが生きてるんですよね。ただ日本人の中で悪魔を真剣に信じてる人なんてね、あんまりないんですよ。聖書を知らないからね、欧米に行ったら悪魔生きてるのは当たり前ですよね。だけど日本人の中でね、悪魔を信じてる人なんてあんまりないのね。聖書を知らないからですよね。ですから皆さん、そういう点で日本はね、本当に残念なことにね、もうこんなに素晴らしい、こんなにね優秀な民族なんですけども、だから私はもっともっと日本人に伝道しなければいけないというふうに思ってるんですね。で私はですね、皆さんにお勧めしたいのは、今日は本当はこの十字架の話をするのは望ましいんですけれども、たまにしか来ないから、ですから今日はもう人生で一番大事なことを、それをねお話しして帰らせていただこうと思ってるんですけども、変なこと言ったら大丈夫です、走って逃げちゃうからですね、大丈夫なんですけどもね。一番大事なことはまず神様を信じることです。2番目に、信じた後はどうなるかってみんな心配になりますよね。で信じた後は大丈夫なんです。 で、この中に神様の約束がいっぱいあって、この約束に従って歩めば絶対大丈夫、最高に幸せな人生を送ることができるっていうね。で、みんな幸せになりたいでしょ。で、幸せになるための秘訣はここに書いてあるんですよね。ですから皆さん、学校の教科書をいっぱい読みながら、ね、聖書もぜひ読んでいただきたいと思うんですね。では今から30年ぐらい前に私は信仰のですね、大変化が起こりまして、でそれもちょっとお話しなければいけないんですけれども、まあ、その前に私がどうやってクリスチャンになったかと言いますと、最近作ったこのトラクトっていうんですけれども、これね、私がどうやって救われたかってことが書いてあって、最近全部作りました。とても明るい色で良かったんですけれども、今日も何部か持ってきましたので、ぜひですねこれ読んでいただきたいと思うんです。で、最初は教会に行っててイエス様のことが分からなくて一旦教会を離れました。そして私は神様の目から見たら堕落をしまして、大学生の 1,2 年生ぐらいの時はですね、友達がいっぱいいましたけれども、みんな結構世俗的なことを教えてくれましてですね、麻雀やったりとかね、皆さん真面目とかやらないですよ、パチンコやったりとかですね、でダンスパーティー行こうなんて言うんですよね。それでもうダンスパーティー行ったりしてね、一生懸命ダンスになってね、で楽しいなと思ったら、そのうちにですね、教会離れて勝手なことだったんですね。突然人生が虚しくなったんですよね。で、私は、まあ、一応親が敷いてくれたエリートコースに乗っていたんです。で、一応私立の高校に入って、大学もエスカレーターで入りましたからね。そして就職試験も受かりまして、ですから、まあ、当時のね商社に入ったんですけども、ですからそこまではもう順調ですよ。で、これからものすごい高いね給料をいただけるはずだったんです。で、父親なんかも大喜びしたわけですね。ところが大学生、普通の大学生が楽しんでるものをやるようになって、そして楽しく生活していたら、ある時突然ですね、この人生は虚しい、何かが足りないと思うようになったんですね。で、一つはですね、やっぱりこう自分自身が非常に弱いとか、それから自分自身の心の中って結構醜いっていうね、そういう、まあ、聖書でいう罪ですよね、罪の心を持っているのに気がついたんですね。で、受験勉強の時に私は一生懸命ですね、高校に入るために勉強しまして、そのうちにですね、私クラス委員やってたんですね。クラスの中で私だけは何としてもいい高校に入りたい、後の人はたとえ落っこっても私は入りたいというですね、そういうですね、自分勝手な気持ちになっていることに気がついたんですね。で、私試験にパスしたんですけども、なんか違うな、自分は間違ってるなと思って、やっぱりこう愛がなくなっちゃうっていうのはね、愛が冷えるっていうのはやっぱり恐ろしいことですよね。ですから自分に対して非常にこう失望して絶望してですね、そして自分自身がこう非常に嫌いになった。で、周りは就職受かった、うちのお父さんは病気がちだけれども長男受かったから大丈夫だ、そうやっていっぱい給料もらった人もいますよ。先生はいっぱい給料もらったんですね。で、私はその前にね、その前に神様に出会っちゃってね、私がちょっと早かったのかな、先生大学入ってから、大学生ですね。私も大学3年生の時に、大学2年生の時にある人がですね、 OCF っていう集会があるから行ってみませんかって声をかけてくださいまして、私ね、英語できないと大物になれないと思ったのね、サラリーマンになっても。で、英語は勉強しようと思ったんです。で、 OCF って英語じゃないですか、オーバーシーズクリスチャンフェローシップと言いましてね、ある宣教師の人が関東で勉強している留学生のために集会を始めたんですね。それに誘ってくれました。で、私それに行きまして、ね、シンガポールとかですね、インドネシアとかマレーシアとかですね、香港とか台湾とか、そういうところから来ている20人ぐらいの若者たちと一緒に、ね、集会を持ちました。そしたらね、今までの集会と全然違う雰囲気だったんですよ。で、非常にこう温かくてね、明るくて、で、英語と中国語でやったんですね。よくわかんないんですけどね、こう誰かがさっと来てこう通訳してくれるんですよね。で、なんかこの集会違うな。で、そこに本当に真面目なね、留学生の青年たちがいたんですね。で、この人たち私と違うな、私たち教会に行ってるから来ませんかってことで誘ってくれたのが、次の日麻布にあった東京華僑キリスト教会、東京オーバーシーズチャイニーズチャーシーって言いましたですね、終戦後中国人のビジネスマンの人たちが作った教会で、そこに留学生がいっぱい集まっていたんですね。そこの教会に行きました。麻布高校っていう高校のすぐそば、愛久病院という病院のすぐそばにあった教会です。そしたらそこでも英語と中国語でですね、やってました。全然分かんなかったんですね。そしたらもう留学生の誰かさっと隣に座ってですね、一生懸命同時通訳してくださるんですよね。 で皆さんね、同時通訳って結構大変なんですよね。ですからそれなのにね、見ず知らずの1階の私のために一生懸命通訳してくださる。私はクリスチャンになってから初めて勉強して分かりました。あの戦争中に日本の軍隊がアジアに侵略していって、アジアの人たちをどんなに多く殺したのか、どんなひどいことをしたのか、それまで全然知りませんでした。でも私はその青年たちを通してですね、イエス様を信じるように、ああいう人間になりたいと思って、私留学生たちを見てね、あの人たちの信仰は素晴らしかったんですね。クリスチャンになって勉強するようになって、ああ日本人は本当に悪いことをしたんだということが分かりました。だから後でね、もう東南アジアの国に行って、もう説教するときはその前にお詫びをして、戦争中も本当にすみませんでしたってね、やっぱりお詫びをしたから説教しましたね。それじゃないともう説教なんかできないですよね。そのようにして私はですね、留学生を通してクリスチャンになって、一応就職が決まっていたんですけども、大学4年生の時に徹底的にですね、ある伝道者の先生から御言葉が与えられてですね、私は伝道者になりたい、でもこれは父親には言えないなと思ったんですね。で父はもう非常に喜んでるわけですよね。大学4年生で卒業するときに初めて私は両親の前に両手をついて両親説得しようと思ったら、やっぱりこう土下座しないとダメだなと思ってですね、両親の前に両手をついて、お父さんお母さん、今までお世話になりました、私はイエス様を信じてこれから牧師になりたいので就職断りましたと言いました。怒られるかなと思ったら本当に怒られましたね。まあ特に父親なんかね、もう長男に期待してたから、一度も喧嘩したことなかったのに、その時は本当に怒ったんですよね。しかしながら私はね、神様によって御言葉を与えられました。でクリスチャンになりますと、困ってる時にはね、ぜひ皆さんこの聖書をね、毎日読むようにしていただきたいと思うんですけれども、ある時にはこう聖書の言葉が浮かんできてね、助けてくれるんですよ。でその時にはね、イエス様を信じなさい、お父さんやお母さんよりもイエス様を大事にするんですよ、神様大事ですよ、そしたらお父さんお母さんも祝福してくださるから、でそういう御言葉が与えられまして、私は毎日のように父親から怒鳴られながらですね、進学校に行き続けたんです。そしたらね、1年後に私の父はね、クリスチャンになりました。もともと仏教が好きな人でですね、座禅が大好きな人で、こう座禅の本なんか読んでる人だったんですね。座禅を組んで、そしてそれが終わると滝壺の中で泳いでっていう、身を清めて、ね、座禅って分かります、富士山に向かってね、座禅の中で富士山に勝つ、皆さん勝てます、富士山に座禅の中で、ね、そうやってこう悟りを開くんですよね。でクリスチャンと、で彼はねインテリナショナルだから、こういうインテリナショナルね、ですから仏教とか西洋哲学いろいろ勉強していて、キリスト教は違った、聖書を読んでやっぱり違う、何が違うかっていうと、悟りっていうのはね、この限りがないんですって。で一つのテーマ与えられた悟りを開くでしょ、で偉いお坊さんの前行ってね、座禅組むと、よしこいつは悟り開いたな、よし、また次のテーマ与えられるんですね。でまた座禅を組んで悟り開いていくと、よし、ね、例えば無っていうテーマ与えられて、むーっと座禅を組むわけですよ。で悟るわけ、なんか宇宙と一体になったとかね、そして行くとよしって言われるわけですよね。と限りがないわけです。イエス様を信じると、キリスト教の素晴らしいところ、イエス様を信じたその瞬間にあなたの全ての罪許されて、あなたは神の子供になって永遠の命が与えられるでしょ。これがはっきりしているのがキリスト教なんです。他の宗教でこんなにはっきりしているのはないんですよ。だいたい人類が罪から救われるということをはっきり教えているのはキリスト教だけです。そして信じた瞬間にあなたはもう天国に行く、その資格が与えられるんだということをね、死んだ後のことなんか誰もわからない、講師もわからない、ね、お釈迦様もわからない、誰もわからない。イエス様は死んでも蘇ったお方、そして天にお帰りになり、そしてその後は私たちの心の中にも住んでくださって、毎日私たちと共に歩んでくださる。イエス様は私たちにいつも、恐れるな恐れるな、イエス様明日難しい会議があります、恐れるな、明日試験があります、恐れるな、大丈夫、ね、明日大切な試合があります、恐れるな、というふうにですね、いつもイエス様は私たちにこう語りかけてくださっているから、このイエス様と一緒に信仰生活を歩んでいくので、信仰生活というのはピューンとですね、いきなりイエス様みたいに、目標はイエス様みたいになるんですけども、生きなれる人は誰もいないんですね。山あり谷ありでですね、またそれが面白いところなんですけども、山あり谷あり悩んだりしながらね、成長していくんですけれども、必ず成長することができます。 そして必ずイエス様に、将来はね、天国でイエス様にお会いすることができるんですね。そして毎日イエス様と共に歩むことができます。そして神様はこの御言葉によって私たちに語ってくださるので、私はある時からですね、この御言葉を本当に真面目に信じて、そしてこの御言葉を繰り返すようにしようということで、心の中に御言葉をしっかり蓄える、良い御言葉はもう書き出して、それをどんどんどんどん心の中に蓄えてですね、そうするといざ困った時にはその御言葉が浮かんでくるわけですよ。そして助けてくれるんですね。例えばですね、もう試練にあったら、もうそれまでは試練に遭うと、ああどうしよう、明日大丈夫かな、明後日大丈夫かな、心配になるわけですね。ところが心の中に御言葉がちゃんと浮かんでくる、今私の心の中にはもう試練にあった時に思い出す御言葉がもうちゃんと入ってます。でそれを繰り返していると、ね、力が与えられるんですね。で私はね、大学に入った時、最初はね心理学研究会というのに入ったんです。でまだ救われてないんだけれども、やっぱり人生の一番大事なものは心じゃないかなと思ってね、心理学研究会入ってね、そして自己暗示ってあるじゃないですか、ね、そして私は大丈夫だ、私は強い、ね、私は大丈夫、すぐ虚しいってことに気がつきました。クリスチャンだったらどうしてか分かりました。クリスチャンになるまでは全能の神様と、ね、力を与えてくださるのが神様なんですよ。全能の神様とパイプがつながっていないんです。罪という断絶がありましたね。だけどイエス様が神の子の名にこの世に降りてくださって、人間の姿をとって、そして人間の罪を全部背負って、十字架っていうのは、ね、十字架っていうのはイエス様が人類の身代わりになって神の裁きを受けてくださった。だからイエス様は大変だったんですね。肉体的にも精神的にも霊的にも十字架の上 で苦しんでくださった。ですから女性の方たちで十字架の何ですか、ネックレスペンダントをなさる方はですね、素敵だわっていうんじゃなくて、この上で十字架の上でイエス様が私のために死んでくださったんだ、イエス様ありがとうございますっていうですね、そういう感謝の心を持ってね、ぜひこう首にぶら下げていただきたいと思うんですけれども、そういうねイエス様の愛、そのイエス様の愛によってですね、私は救われるんですね。私は単純にイエス様を信じた。そしたらですね、これにも書いてあるんですけれども、今まで虚しかった私の心が虚しくなくなっちゃったんですね。でこれはね、言葉で言えないんです。これはもうぜひね、体験していただきたいと思うんですけれども、ですからそういったことがこれに書いてありまして、そして救われた後も御言葉を心の中に蓄える。自己暗示は虚しかった。なぜかっていうと、罪人が罪人の自分に向かって、ね、弱い自分が、汚れた自分が汚れた自分に向かって大丈夫だったって、ね、そう大丈夫じゃないですよ。これは虚しいですよね。ですから皆さん、スポーツ選手なんてみんなイメージトレーニングやりましてね、こうフィギュアスケートでくるくるって回ってね、あちゃんと着地できるってことをイメージして、ね、イメージして私は大丈夫だ、それで試合に出るわけです。でそれが崩れちゃうとね、あんまりうまくいかないわけですよね。で一時的には未信者の人も心の中にイメージをしっかり持って成功するかもしれないけれども、じゃあ一生の間大丈夫か、悪魔が襲ってきたら大丈夫か。悪魔サタンは本当に生きていて霊的な存在ですから、天使の中のね、悪いのといいのがありましてですね、良い天使はクリスチャンの私たちを助けてくださるんですね。そして悪いのはね、誘惑してくるんですよね。でその誘惑に勝てるのは、相手はね超能力を持っているので、あなたがどんなに頑張っても、たとえ警察官でも政治家でも大学の先生でも、新聞見たらとんでもない罪を犯したのは出てくるじゃないですか、ね、なぜかっていうと、悪魔が本気になって私たちを襲ったら誰も勝つことはできないんですよ。ただイエス様を信じていると、イエス様は神様なので、ね、もっと力があるわけです。ですから私たちはイエス様を信じることによって、このイエス様とつながるわけです。で、この聖書っていうのは普通の言葉じゃなくて、神の言葉は生きているっていうね、そういうふうに書かれてありましてですね。ですからそれもしっかり心の中に蓄えて、ですから今日この黄色い本も持ってきたんですけども、これは神の言葉によって心を強くしよう、これはね若い牧師先生とかね、新学生とかね、そういう人たちも読んでるんですけども、例えばこういう言葉を心に蓄えなさいってことがね、まあ、私の例がこう書かれてありますので、こう大事な言葉、そうすると私の心の中にはね、例えば第一コリントの10章13節っていうのがありまして、クリスチャンの皆さんね、もう試練にあったら まずロマ書の8章28節ですね。神様は全てのことを愛働かせて益にしてくださるっていうね、ローマ8の28、 あとは第一コリントの10の13、そういうのを思い出すんですね。で、神様は耐えられない試練には合わせないとか、耐えられない試練には合わせないんですよ。そして必ず脱出する道をね、まあ、脱出するっていうとなんかエスケープでこうネガティブですけれども、まあ、本当の意味はオーバーカム、勝利するということですね。必ず勝利することができるということをクリスチャンに約束しているんです。で、今日出てきたあの百人隊長っているじゃないですか。あの人ローマの百人隊長で、イエス様の噂を聞いたらイエス様を信じたんですよね。で、あの人はですね、こう病気、しもべが病気であるとイエス様がね、じゃあ行ってあげるよって言ったら、イエス様大丈夫です、あなたは神様だから、あなたが一言お言葉ください、そしたら治りますから。私はローマの百人隊長で100人部下がいて、私には権威があったですね、私が一言行けって言ったら行くんです、こう言ってたら来るんです。私にはそういう権威があるんです。あなたは神様だから、あなたが言うことは全部実現するから一言お願いします。そしたらイエス様がね、ちょっと声が枯れてきたから、時間大丈夫ですか先生、もうそろそろ終わんないで持ってきたところでね。そしたらね、イエス様がね、マタイの福音書の方で、これルカですね、マタイの福音書でね、あなたの信じた通りになるようにってイエス様おっしゃったんですよ。そしたら彼は信じたからね、その時にしもべは治っちゃうんですよね。ですからこの人はイエス様を本当に信じたから、イエス様も神のことであって神様なんですよね。で、キリスト教の神様は父なる神と子なる神と聖霊なる神がいらっしゃって、日曜学校でも教えるんですけども、はい、父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様、神様は何人ですか、一人です、ちゃんとね、日曜学校の子どもたちは答えるわけ。これはね、理性ではわからないですね。ただ聖書にそう書いてあるから、これは信じて受け止めることなんです。ということは、どの神様に向かってお祈りしてもいいということなんです。ですから、ある時には父なる神様助けてください、イエス様助けてください、聖霊なる神様私を満たしてくださいとかね、どういうふうにこう祈ってもいいということなんですね。ですから、そうい こう神様の助けがあるんですね。で、やっぱりこうね、人生において一番嬉しいのは自分の罪が許された、それを聖書でね、約束していて、それを自分のものにした時は嬉しいですよ。ですから、もうイエス様のところに救いを求めてきた人がね、病気治してください、いや、あなた一番欲しいのは救いでしょ、ね、あなたは救われたよ、そしたらもう喜んでですね、人生の罪を許してくださるのはイエス様だけです。イエス様は十字架の上であなたの身代わりになって神の裁きを受けてくださって、それは神様が本当に私たちを愛してイエス様を送ってくださって、イエス様もあなたを愛してあなたのために身代わりになって死んでくださった、ね、あなたを愛している人がいるかもしれません。あなたのために本当に命を捨てて死んだ人がいるだろうか。私は親です、子供がいます、孫がいます、私は愛しているというかもしれません。じゃあ危ない時にあんた代わりに死ねるかって言ったら約束できないですね弱いから、人間だからね。イエス様はもうあなたのためにもうすでに死んでくださった、ね、この永遠に変わらないイエス様の愛を受け入れて、私の罪は許されている、私はあの時にあの人生の中であの人を傷つけた、私の言葉があの人を傷つけた、ね、ボーイフレンドがいた、ガールフレンドがいた、でも私の一言があの人を傷つけたとかね、もう父や母にとんでもないことを言ってしまった、あるいは自分の兄弟、兄弟ってのはもう遠慮がないから、もう孫たち4人見てると本当にもう壮烈な喧嘩をしますよね、言いたいこと言ったですね、それが傷になって残ることもあるんですよ。私は高校先生、先生あと何分でやめればいいですか、もう終わりですか、35分40分、もうやめますか今日は、また先生呼んでくださったらまた残り、ですから先生にね、何部か預けておきます。これね、クリスチャンの方たち、あ、こうやって私を強めてくれる御言葉はね、書くんだ、そしてそれを心の中に蓄えるんだ、そして私はですね、牧師をしながら進学校で教え、そして聖書同盟という団体で働いてきました。聖書同盟は聖書を読みましょうということと、それから若い人たちに伝道しましょうということをね、世界的にやってるんです。で、そのニュースレターを今日持ってきましたので、そして聖書同盟の国際キャンプっていうのはね、日本人が参加して非常に恵まれる中学生高校生のためのキャンプで、今は3年間に1回マレーシアとかね、フィリピンとかシンガポールでキャンプやります。ですから、そういうご案内もありますので、ぜひ先生に相談していただきたいと思います。で、 クリスチャンになったら毎日聖書を読んでください。で、自分一人で読むのは難しいから、私たち聖書同盟で出している御言葉の光というですね、これテキスト、時々私もこれ書くんですけれども、この見本も無料でございますので、今日持ってきたものは全部タラですからね、先生に全部渡しておきますので、ぜひこれじゃあやってみようかなということで、クリスチャンの人もそうじゃない人もね、まだ使ったことのない人十分にございますので、ですからこの御言葉の光を使ってみてくださいね。ですからクリスチャンは素晴らしいんです。本気になってイエス様に従ったら絶対後悔することはありません。ですから私は今76歳、どこの教会に行っても皆さん、私はイエス様を信じて本当に良かったと心から言うことができるのは、神様が真実であって、真実というのは嘘をつかないということ。神様は真実です。ですから今世界で嘘をついている偉い人たちがいるならば、プーチンさんもごめんなさい、それから習近平さんもごめんなさい、もし嘘をついていたら裁かれます、ね、神様はもう最後にはみんな裁くんで、その前にみんな悔い改めれば救われます。どんな悪いことをした人もイエス様にごめんなさいところから言えば許されます。あなたがどんな罪を犯していてもイエス様に、イエス様、私のために死んでくださって愛を示してくださってありがとうございます、私はあなたを信じますと、あなたの罪は全部許されます。今まで犯してきた罪も、ね、これから犯す罪も全部まとめてイエス様は全部許してくださいます。それが聖書の中では保証されています。だからそういったことを教えるのが聖書だから、聖書は本当に大切な本なのに、ベストセラーで売れるんだけれども日本人は読んでいないんです。でもこの中にはもう世界的に常識的なことがいっぱい書いてあって、それに欠けているから、日本はね、どんなに素晴らしい国に思われても一番大事なところで欠けているところがあるんですよ、ね、ですからぜひこれをね、読んでいただきたいと思います。ごめんなさい、もう時計がなかったかな、はい、お祈りしましょう。神様、本当に感謝いたします。今日愛する下村先生ご夫妻が牧会していらっしゃる教会に来ることができて、本当にこの素晴らしい集会場を見せていただきました。そして下村先生も本当にお元気になられて、皆さんの祈りに支えられて、本当に感謝いたします。どうかこの教会を祝福し、世界のいろんな人が集まってますけれども、私も世界のいろんな人を通して恵みを受けました。世界の誰であってもイエス様を信じると兄弟姉妹になることができます。どうかこの場所が神様に愛され祝福され、本当に多くの人たちが神様の素晴らしい永遠の愛を信じる場所となることができるように、また聖書の御言葉に従って歩む決断をなさることができるように導いてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。